みるみる元気が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
みるみる
元気が
湧いてくる。
湧いてくる。
はい、
なんかもうあったかなってきていいっすね。
そうですね、ようやく
ようやく
ね、
はい、
はい、ここからゴルフが楽しくなる季節でございます。
ふみちゃんは寒いと暑いどっちがダメなの？じゃあどっちが好きなの？
寒い方が好き。
あ、寒い方が好きなんだ。1月生まれやもんね、うん、俺も1月生まれやけど俺寒いダメなんですよね。
あ、
暑い方がいいんですか？
まだ暑い方が体調はいいんで。
それビリさん病気したから。
そう、病気してからやけどね。
する前は？
する前はやっぱり寒い方が大丈夫。
なるほどなるほど。
僕はもう断然寒い方が好きですよ。
あ、
だって切りゃええやないですか。
あ、僕も同じで。で、暑かったら脱いだら裸で終わりやからね。
暑い時ってさ、暑い時って裸になっても暑いでしょ。
暑い
暑い暑い。
皮剥くわけにいかんしね。もうほんま水に浸かるか。俺はガキの時はもう暑けりゃもう皮で
入るかしかないですもんね。
だってエアコンとかなかったもんね。
なかった。
頻繁に
ないですよね、
ガキの時は。
まあ、ね、今みたいに暑くなかったですけどね。
でも大杉、僕夏一回行ったけどこっちの辺よりはだいぶ涼しいですよ。
まあそれはあります。標高も高いし、ね、やっぱ
全然涼しい、
ね、日照時間が少ない。日照時間が、
あのすぐ暗な
る。弱明けるんですよ、他と同じように弱明けるけど、直射日光が当たってくるのが9時半ぐらいなんですよ。
それまではね、
それまでが山が邪魔してて火が当たらないですよ、直射日光が。これで3時ぐらいになったら火もう消えてくから、はいはいはい、明るいんですけどね。
人歩いてへんしね。
だから冬中全く火の当たらない家って何軒か大杉谷にあんのよ。冬中直射日光が一切当たらないっていう家が何軒かあん
の。なんかこう北半球南半球にある白夜みたいな、ずっと夜ずっと昼みたいな。
そうなんで、川挟んだ向こう岸の、
はい、
向こう岸に布団積んで、
はい、
ごめんな布団干ささして言うて、川向こうへ布団干しに行くね、そこの人ら。
不便な地域でさらに不便。
ほんま、
はあ、
まあアイリス大山とかな、布団乾燥機とか買えばいいんやろうけど
な。いやいや、あの頃そんに今でもそうか。
でも布団乾燥機よりやっぱり自然のね、太陽の日光がやっぱりよっぽどいいからね、気持ちいいし。おもろいじゃん。
ほんま日照時間が少ないんですよ。だからあんま暑ない。
暑いね。
冬は冷えますけどね。
冬寒いですよね。
冬だって俺子供の時でも寝る前にコップ水汲んでそれちょっと飲ん で寝てる間中枕元を置いてるコップの上が凍ってましたからね。いや俺の部屋って夜氷点下になってんねやみたいな。
めっちゃ寒いとこに寝とってんね。そりゃ寒いに得意になるわ。
ふわりはこうなんか北海道とかに比べたら僕らの方が寒い環境では絶対寝とるんですよね。
環境は
そらそら北海道の人ら
だ。あちら暖房かけんと寝た時には
家中ボカボカやもん。
入った瞬間 T シャツ乗れるもんね、向こうは。
もう短パンに T シャツとかで ねアイスクリーム食ってますもん。真冬
外はどやら寒いですけど、家の中とか寝る時っていうのはね、
外はマイナス何度みたいな、まあない、マイナス何度って、まあ、札幌とかならまだな、マイナス8度とか、何歩冷えても10度とか、
はい、
けどあの道東とかね、
はいはいはい、
北見の方とか、
はい、
とかあの、まあ、一番寒くなるのは陸別っていうとこ、僕も2回行ってますけどね、陸別、夜マイナス23度になってました。もう思わず濡れたタオル持って外行ってブンブン回しましたもんね。本当
すぐ凍るや
ん、固まる、
あっという間で、もうブワーとかってなんかもう
剣みたいな、
もう勇者の剣みたいな、
うわ
バリバリやん、バリバリ、もう風バンバン仰げる、うん、
子供連れて行きたいわ、
バリバリなんだよ、
はあ、そんなの見せたい。
ジーパンとか、
はい、
でもそうやで、
ジーパン、
ジーパンとかもびしょびしょに濡らして、
はい、
外持ってって、
はい、
この履いてるようにボタン止めてチャック閉めて、
はい、
あのまんまちょっと持ってるだけでバリバリに凍るのよ。ほんと。ほんで、そのまんま、雪の上に立つから。はい、ちゃんと立つから。うん。ほんで、か ンカンって叩くともうなんか、はい、もう服じゃねえねん、もうコンコンコンコンみたいな感じだね。変な話、なんかあのターミネーターかなんかの、
はい、
あの薬品の中入って、うん、もうバラバラバラバラバラって粉々になっていくみたいな、うん、あんな感じにもう粉々になるんちゃうっていうぐらいもうポリポリのカリッカリになるわ。へえ、だからな、外へ洗濯物干せんちゅうのはもう、うん、絶対乾けへん、みんな凍ってまうから、
うん、え
っ、みんな部屋干しやん、うん、
乾燥機が生まれる前の日、じゃあ昔の人らって出てほしい、
いや家の中
部屋干し部屋干し、
あ家の中で火バンバン焚いて、
う
ん、
そうそうそう、
あなるほどな、あそりゃそうやわな、すいません変な質問、
トマムかどっかの人が、
はい、
そのゴルフかなんか先々週が言っとったけど、うん、マイナス20度超えとったら、はい、靴とか外置いとったらもう次箱持ったらバリバリってこうなるらしいよ、
ほ
ー聞いたこと
ある、
聞いたこと
ある、だって車のドア開かへんやん凍ってもて、
そうかそうか、うん、
そうっすよね、
だから北海道の人はみんなあの遠隔でエンジンかけるような、
あ
ああいうのほぼみんなあの持ってて、
こ、ね、
家の中からジジジジってエンジンかけて、
はいはいはい、
15分ぐらい経ってから行かんかったら、
はい、
ドア開かへんし、
はい、
それからガラス凍ってて、
はい、
ほんなら水かけたってかけた瞬間から凍ってるから、ね、
なるほどな、異世界ですね、同じ世界とは思えへんですね、
うん、けどね風が吹いてなかったら別にマイナス10度でも15度でもなんかこうピーンと張り詰めたような、うん、なんかこう寒いというよりも痛い、
うん、痛いつくいう感じやね、
そうそう、本当にやっぱりマイナス20度とかになってくるとあの呼吸がちょっとしにくいですね、
はい、呼吸がしにくい、
うん、この吸う息が喉で張り付いてまうねん、はい、こうって
タバコ吸っとるみたいな感じですか、
うん、もうなんかって吸うともう咳込むんよ、咳込むと余計こう慌てて吸うからまた喉が凍るの、
はいはい、
こうタオルを当てたり、
マスクしたり、
マスクしたりとかして口元の息ぬくめとかんと呼吸がちょっとしにくいんよ、
吸うた瞬間にもう凍り出すんよ、
パリパリって凍り出すんよ、はあ、もう目もしょっちゅうまばたきせんとこう目がうっすら凍ってくんねん、なんか
あ瞳の中の
そうそうそうそう
水分が凍ってくる、そうそう
そうそう、怖い世界
だ
わ、ほんで涙が出てくるのがこう、うん、まつげにつくとそれがまた
凍ってくる、また凍ってくる、
うん、
涙出しすぎてつららみたいになってくる
そこまで
そこまでがなるほどな、それすごいな、その世界ちょっと味わったことないっすね、
これ味わいたくないわ怖い、
ビリーさんそんなところで活動できるんですか、
いや多分死ぬと思う、
死ぬんすよね
あ、けど暑いのはきついで、
暑すぎるのはね、
暑いってちなみにどこまで経験したことあります、
一番暑いの、
はい、
去年の、埼玉行った時に40度超えした時は あれすげえ思ったけどね、
いやもう僕も人生で一番暑いを感じるのはこの3年ぐらいの日本の夏でしょ、
本当暑いですよね、
なるほど、
が一番暑いと思うわ、
そうなんですね、
経験した中でね、
うん、
だって俺去年の夏真夏の8月に石垣島行ったけど、はい、石垣島の方が断然涼しいよ、
石垣とか沖縄はね
涼しい、風あるし、
うん、なるほどなるほど、
最高行ったって37、8度やもん、
風あるし下コンクリートじゃないしコンクリート少ないしビル少ないし
ってなってると海風やから、うん、涼しいし、
ああ気温も下がって風が、
そんなんこの毎年のね、うん、大阪らでも
暑い、
うん、足の裏からさなんか熱伝わってきますよね、
分かる分かる、
歩いとって
歩いとってアスファルトの上なんか58度ぐらいあるんちゃいます、あれほんまに、
あの クロックスかなんか履いとったら足の裏熱いもんね、
あでなんかこう8階建てか10階建てぐらいの、
はいはい、
なんか大阪って8階から10階ぐらいの高さのビルがずらずらずらずらってずらになってた、あの御堂筋沿いとか、
はいはい、
堺筋沿いとかもそういうの多いでしょ、はい、ほんま風通らんし大阪暑いわと思うわほんま、まあ、東京も暑いけど
大阪のが暑い、
大阪のが暑いと思う、
へ
へへへ、大阪特に南暑いね
暑い、
南の方が暑い、
南暑いな、
人柄関係してません、大丈夫ですか、
人は関係
してません、人は関係してないわいわいガヤガヤ雰囲気とかそういうの
暑いわ、
暑いな、分かるわそれ、なんとなく、
あ
緑もあんまりないしね、
大阪はね緑は少ないですよね、東京は緑が多いもんやっぱり、
東京の方が緑多いですか。
多い多い、断然多いよ。で、あの皇居だけでもどんだけ緑あるか。
確かに確かに。
で他にも、ね、まあ、そういう系のなんか、ね、ところの公園とか、はい、あんなもん緑多いし、公園多いから、
はい、
東京の方が断然緑多いよ。大阪は緑少ないよ。暑い、
暑い、うん、暑い、
意外やな。なんか僕なんかはもう本当ずっと伊勢におるから、その暑さとかあんまり分からへんです。あ、まあ、暑いっちゃ暑いですけど、我慢できるっちゃ我慢できるぐらいなんで。
でも伊勢も暑いよ。
伊勢も暑いね。
もうどこかしかも暑いですよね。この夏どうなってくるんですかね、これから。
まだまだ夏来るまでに4ヶ月ありますけどね。
まあ来年のオリンピック心配ですよね。
相当暑いでしょうね。
熱中症とか大変ですよね。今年間通して考えたら、夏なら熱中症や言うて、あれ運動できへんだの、運動場使われへんだのみたいなもあるかと思や、冬になりゃインフルエンザやはしかが流行るやなんや言うてね、
住みにくくなったわな。
PM2.5 が、
はいはい、
あんまりこんな神戸や大阪やこんなところでは PM2.5 なんてテレビでも何もやらんからあれやけど、九州なんかはね、うんうん、PM2.5 注意報とかね、あんなん出て、あんま用事ない限り外に出ない方がいいとかみたいな、あんなん結構頻繁に出んねん、う
ん、あと火山灰もねやってるし、
火山灰鹿児島、うん、
そう考えたら北半球ってゾワゾワゾワゾワしてますよね。
考えたらね、
なんかミサイル飛んでくるかもしれんとかさ、
はい、
やれ貿易摩擦がなんやらかんやとかさ、まあ、テレビ局だけに情報だけはいっぱい持ってんねんけど。
なるほど、全部そうか。けど北半球で起こっとるっすね。
そうそうそう、
だってニュージーなんかいたら、ニュージーなんかそんな知らんわみんな、
うん、
よその話みたいな話や。だって隣にオーストラリアあるだけやしさ、
はい、
自然に言ってもらえる高で食い物にあふれてて、ほんまなんかこんなにいろんなことを気にしながら生きとかなあかん世界もきついで、これ本当に。
上の人らも上の人らでいろいろと大変なんですね。
そうそう、
何の話してましたっけって話、
何に老けてしまったんだろう。まあパラオに行けばまたね。
パラオに戻してくれた。突然
パラオはどっちかというと南半球の方ですよね。赤道からまた
赤道の下になるのかな、
ちょっと調べます
わ、うん、
パラオ。
まあ何かでも気候はハワイみたいな
温暖化なんですね。
温暖な、年中温暖な、でも綺麗。あそこの海はほんま綺麗。
それがいいよね。
大体あのサンゴでできてる島ばっかりなんですよね、
はいはい
はい、でサンあの砂浜って大半はサンゴの死骸
なんですよ。はいはいはいはい、はい、
だからものすごい粒子の細かいサンゴの死骸がこう下に堆積してるミルキーウェイっていうとこあってですね、うんうん、でそこなんかがちょっと潜ったらもうほんとなんかこのパウダー状の、サンゴの死骸が堆積してるんで、みんなもうそれで顔に塗ったり体中に塗ったりして、もう自然のサンゴパックみたいなもんですよ。
サンゴ自体にミネラルが含まれとった
り、そうそうそう、
そんなんで、
まあ、北半球は北半球ね。
北半球は北半球、
うん、
時差も日本とあんまりないですよね。
ハワイよりちょっと南なんやな、はい、
うん、
7月の4日から8日、
うん、ビリーさん来てほしいな、ね、けど紬が入ってるんです。
紬
が
ありますんで、
いますね。戦車もそのままですからね。写真見せてもらいましたけど社長から。
それがすごいよな。
うん、
やっぱりその今言ったサンゴとかできてるから水もすごくきれい で、はい、でその墜落したやつもそのまま朽ちずにずっと置いてあるんだよね。
そうなんですよね。まあまあ、ペリリューそのものに住んでるっていう人もほんま大していらっしゃらんし、
はいはい、
だけど日本のその 兵隊さんたちのお墓とか慰霊碑とか、
う
ん、もう安南のなんとかかんとか日本人会みたいなね、うん、もう花は万歳が祀られて、でその前から陸軍からね、あの ペリリュー島っていうのは要するにこう太平洋に浮かぶ日本のすごい軍事基地やったわけですよね、うん、でそのペリリュー島は面積がまあまああるから十字滑走路ってまあ十の字で滑走路があって、
はい、
で風向きがどうであれ離着陸がこうできるというまあ軍事拠点であったんですけど、これをまあ言うたらアメリカに取られたらもう本当に終わってまうなというところで、すごい精鋭部隊がたくさん入るんですよ、ペリル、うん、だけどもうやっぱり勝負にならんこと分かっとったのに、ね、はい、まあ、最後の最後の悪あがきをするわけですけど、うん、まあ、2日か3日で落ちるって言われたものが74日間耐えるんですけど ね、でもその時に日本の兵隊さんたちがペリルの住民たちをわざと怒らせるようなこととかを言って、うん、みんなこうコロール島っていうね別の島へみんな移して、うん、結局パラオの人はあの戦争に巻き込まれて死んだ人いませんからね。
それがすごいですよね。うん、
なんであのまあね、二度とあっちゃいかん戦争でしょうけど、でもその窮地に立たされた中でなんか立ち振る舞ったというかね、取った日本の昔の兵隊さんたちのその行動というかね、なんかそこにも本当こう胸打つものもあるし、もう美談がいろいろあるんですよね。だからパラオの人ね、あの名前もね、あの中村さんみたいな。
いつも中村文明のポッドキャストをお聞きくださり誠にありがとうございます。お知らせ1、引きこもりニート不登校大募集、耕せ日本。共同生活就労研修を通じて自立を目指す。必ず家から連れ出します。必ずお力になってみせます。家族だけで悩まず、まずはお電話ください。中村文明赤塚浩二と行く大人の修学旅行 in パラオ。今を生きる。テレビや教科書では語れない真実の歴史。さまざまなことを現地で学びましょう。今私たちが日本人として生活できているのはこの昔があったため。紡がれた命、今を生きる。関空発着パッケージ、成田発着パッケージ、現地集合現地解散パッケージ、あなたの用途に合わせて3種類のパッケージをご用意させていただきました。どちらの詳細もホームページよりご確認いただけます。それでは後半のポッドキャストもお楽しみください。
子供になってほしい言うてね、自分の生まれてきた子供に中村さんっていう名前つけてる渡辺さんとかね、いるの、中西さんとか。
すごいですよ
ね。すごい、ね、
で3までついてるの、
ついて
る、みんな3で3つけて呼ぶから、はい、日本人はみんな名前の最後に3つくもんなんやってみんな思い込んでんの。
継承まで含まれるみたいな。ジョニー中村さんとかですよね。そうそうそう、
だからジョニーはファーストネームやろ、うん、
マイケル中村、中村さんマイケル、
マイケルジャクソン、ジャクソンが名字なわけやから、中村さんジャクソン、
中村さんジャクソン、
そんな名前ない。この人ちょいちょいおるんですよ。
すごいか、3までがな、うん、名前か。
本当日本文化がいっぱい、残ってるよ。
時差もそんなになかったら本当の意味で3泊4日で4泊5日で行くわけやね。
そうですね、
時差もあんまないですね。3時間ぐらいやったかな。
時差どれぐらいでしょうね、
3時間ぐらいだったような気するな、
まあ、それくらい本当に、ただ、まあ、飛行時間は結構ぼちぼち長いかなっていう感じですけどね。
前僕が行った時はグアム経由で行ったんですよね。
ああ、はいはいはい。
今回はインチョン経由で、
インチョン経由、
インチョン経由、
まとめて取れるチケットがそこしかなかった。
なるほどなるほどなるほど。いっぺん北上がっとってから南に行くから、はいはい、まあ多分2時間から2時間半ぐらいはロスタイムになっちゃいますよね。でもまあ
そこでちょっとトランジ
ット、まあ安いかもしれんし、
インチョン経由か、
結局こう安くてまとめて取れるチケットってなってくると、
うんうん、足穴
こうなんでこうトランジット乗り換えの時にちょっとインチョンでさ、うん、なんかもう冷麺食うとかさ、
インチョン空港はなんか面白いですよ、うん、
大きいですよね、あそこは大きい大きい、うん、
そうか、
そんなも楽しみ一つ、うんうん、として、
でもなんか 何年かに一回こう新たなこう元々の日本のね、そのビタンが残ってる国にみんなで行くっていいよね、うん、
おもろいですよね、
うん、うん、なんかこうあのなんちゅうかこんなカニのでっかいようなやつとかエビのシーフード系も美味しいの結構あるし、
ほ
で安いような食堂みたいなとこ入るとね、焼き飯とかあるわ、
焼き飯、
焼き飯なんてめちゃくちゃ大量に出てきますよ本当に、
へ
え、むちゃくちゃ大量に出てきて400円ぐらいとかでね、
はあ、
いや今回その現地でまあまあ実際メシ君は多分3回か4回、うん、ちょっと似て見てみないと分かんないですけど、でそのうちの夕食、1日はフリーにしようと思うんですよ、街の中に行ってちょっと好きなもん食ってきてください、街を探検してきてくださいねみたいな、
うん、まあ、コロール島のそういう探検するぐらいの、まあ、地域ってそんなに広くないから、
うん、
あのペリル、あのパラオそのものがな、これコロール島っていうのがまあ首都で、
はい、
あと、ね、200何十個島があるのかな、で人が住んでるの20個ぐらいやと思うし、
うん、
まあ、こじんまりしてて動きやすくてね、うん、
うん、楽しみですよね、でそのこう、
まあ、空港がまたちっちゃいね、はい、なんかほんま
ちっちゃいの、
ああもうちっちゃいちっちゃい、
あ
空港ほんま日本でいうどんなもんかな、もうほんまちっちゃい空港、なんか種子島の空港みたいな、
めっちゃちっちゃい
の、分からへん、見たことないね、うなずけへん出すわ僕へーっとよう言わん出すわ、
いやその地方空港の例えば鹿児島空港とか、うん、宮崎空港とか、はい、大分空港、ほらそんなのが全然立派やしでかいよ、
うん、
へえ、
うん、
国際空港やのに
小さい、国際空港やのにバス停がでかなったみたいな空港やなみたいな、
は
あ、飯食うとこも2階に1つと1階に1つぐらいしかなかったり、そのちっちゃい店ないので、入国審査とかもこんなんでいいのみたいな感じで、
あそんなところ
で、すげえなんかアナログでな、
そんなんなんすね、うん、
国際空港なのに出てタクシーがおらんとかさ、
うん、はいはいはいはいはい、
ほなんかそういう意味で言うと僕そこまでマニアックな国に行ったことないな、
まあまあ何でも小規模ですね、
うーん楽しみですね、
でもリゾート味わいに来てるような人らもいっぱいおるから、
うん、
だからまあね、そのそ現地解散とかいう方で選ぶ人らは変な話、終わった後にあのもっとあのスキューバダイビングやってこようとか、
う
ん、あんな人らにはもう最高でしょうね、
そういうそうやね、
どっち行くんやったら 2,3 泊ね余分に
とか釣りしてくるとかね、
はいはいはい、
あの GT とか、
うんうんうん、
ジャイアントトレバリ
ー、メッカですからね、
うんう
ん、いろんな楽しみ方ありつつ、
でも残念なんかね、この暑い暑い異常気象世界的にそうでしょう、うん、でペリリュー島というのはそのパラオの200個何十個も200もある島のこう一つにね、あのまあちょっと地震活動でもともと海の一部で湾になってたところがバッてこう閉じられてしまって地震で、でね本当に淡水と海水が入り混じるなんか湖みたいな池みたいなでかいのが残ってしまったところにクラゲだけが閉じ込められたんですよ、ほんで天敵がおらんから、うん、もう好き放題繁殖して、うん、クラゲがね、でだけど天敵がおらんからもう退化していってどんどん、うん、毒を全く持たないようになったそのクラゲがわっさかいる湖があったんですよ、はい、でね、そこも観光地の一つで僕あそこ一番感動したんですよね、
ほうほうほう、
このライフジャケット着て、うん、で水中メガネつけて、うん、でさあ今から皆さんあのこの平泳ぎでね泳いだらちょっともったいないから、うん、背泳ぎでゆっくりゆっくり泳いでください言うてね、で背泳ぎでゆっくりゆっくり で10分ぐらいこう泳い でした時にさあそろそろくるっとひっくり返って下を向いてくださいってパッてひっくり返ったらもう下クラゲうわーって、で水もすっごい綺麗なんでもうめっちゃ幻想的で、ほんでこう手伸ばすとねその クラゲ、まあ言うたら大きさで言うとソフトボールぐらいの、あんぐらいのがもうなんぼでも手で取れるんよ、うん、でもクラゲ殺さんとってくださいね、はい、どうなんちょっとギュッと握ったらブチブチブチってなっていくから、
手でいいですからね、
うん、そうかな、もうポイポイポイポイってこうね手でポッポッポッポッポッってもう行ったるところクラゲだらけなんですよで毒もない し、もうねみんな本当なんか幻想的すぎて、うん、なんかこう宇宙で浮かんでてたくさんの惑星を見てるみたいな錯覚を起こす感覚もあったり、はいはいはい、なんかねめちゃくちゃ綺麗なんですよ。けどそれが残念なことに温暖化進んで水温上がってそのクラゲが全滅してしまったんです。
残念ながら
死んでしまったんや。
あれに行けへんのが残念なんですよね。これもね僕らにどうこうできるもんじゃないんで、まあ、いけない話を聞かされても困るっちゅう話
ほんまですよほんまですよ、めっちゃ行きたいなと思ったところの一つですからね。
そのそばがさっきの湯潜ってってミルキーウェイっていうね、うん、そんなとこあったり、そこ行く途中も干潮潮が引くと浮き上がる砂浜の島みたいなのがあったり、
はいはいはい、
満潮になるところまた沈んでいく、
はいはいはい、
でその干潮の出てきた時だけその島に上がれるっていうね、砂浜あったりとかね、そこなんかもまあ観光地だったり、でも魚釣りとかスキューバーダイビングとか、まあ、そういうアクティビティなんぼでもあるから、で日本人ガイド結構多いんでね。
あ、そうなん
ですね。で日本から来てる人もすごい多いです、
ね、うん、何してや、まあ、自由時間も1日まるっと取ってあるんで、
うん、
朝ごはんだけ食べて、
うん、
でまるっと1日遊んできてくださいねみたいな、
自由時間でね、
自由時間、
はいはいはい、
でこれしたいあれしたいみたいなのはオプショナルツアー、
うんうん、
全部こっちで手配できるようにはしてあるの で、
うんうん、でホテルも今回はいいホテルやから、
お
いいですよ。多分あのホテルかな、プライベートビーチあってな。
いや分からへん、ちょっとあんまり広げないでください。それじゃなかったらそれじゃなかった時にちょっとあれじゃないですか。パレーシアホテルって言うんですけど、
うん、あマレーシアホテル、
パレーシア、
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 そのホテルの前からアクティビティの船とかどんどん出るとかそんなんじゃなかった。それやったらもう間違いなくあのプライベートビーチあって、横にコテージみたいなのもあったりで、めっちゃ、ほうほうほうほう、めっちゃ素敵なホテルなんですよ。で僕がヒューガと行ったのはもうボロホテルでね、もう部屋の中にヤモリ何匹も壁である、壁歩いてました。
そんなところ
ヤモリが。
店員は何人ぐらい募集してるんですか。
60、最大マックス
60、マックス60名、まだちょっと余分、あの空きはあります、大丈夫です。
赤塚さんと僕とで先導して行こう、はい、っていうやつなんで、まあ、向こうでもそういう話や勉強もちょっと背景分かっとってから行ってもらわにはやっぱり、
そうですね、
感動がね。でもそのね、あの精鋭部隊のみんながもうほぼ全滅状態で、最後は終わりますけど、うん、
はい、
最後にも残った医療班ね、医療関係とかでそういう人たちまではもう命奪わんでくれということで、うん、最後に隊長の中川クソさんやったかな、その隊長が白旗振って、
うん、
でこの人らの命と引き換えにって言って自分が最後切腹して、
はい、
でアメリカの人らにもうこれ以上殺さんといてくれっていうのがあるんですけど、うん、その切腹した場所なんかもね、
うん、
ペリリュー行くとあるんですよちゃんと、うん、まあでもあの機関銃で穴も銃痕だらけの建物とか、
はい、
戦車がもうほんま錆びて朽ちてとかね、もう戦闘機墜落したまんまとかね、
うん、
もう露骨ないっぱいあるんですよ。
これやっぱり見てこない分からへんね。
そうなん、
まさにそうですね。現地で学んで現地で感じるみたいな、
実感してもらわない
と。だからこうサブタイトルが今を生きる、
うん、
昔歴史を知って今を生きていく一つのもうきっかけになるのかね、んそんな思いながらね。それこそこう
だって平成の天皇陛下が、
はい、
もうとにかくペリリューにって言って、あれ 4,5 年前にやっと思いかなって花田向けに行かれた、はい、まあ、オレンジビーチってね、はい、あっこはもう本当にたくさんの血で白い浜がオレンジ色に染まったって言われている場所なんですけど、だけどね、でも陛下がどうしてもペリリューに行きたい、うん、でもやっぱり あのセキュリティとか安全を確保するのが難しい。それでもっていうことで結局船の中で寝泊まりされながらヘリコプターで入られて、そこまでして自分が天皇でいる間には必ず花を手向けに行きたいというね、天皇陛下がおっしゃったね、まあ、数少ないわがままの一つなんていうことも言われてますけど、
ぜひファラオに理由があるんですよね、行きたいと言った理由が、
まあ、そんなご検討の上、はい、大人の修学旅行にもしよかったら、
はい
ね、たくさんご参加いただけると嬉しいなと思います、
はいはい、
そんなことでお届けしました、中村文明と
ウォーリーと
ビリーでお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。詳しくはホームページまで。
最近それ多い。僕らに分けてくれないか、いつか振り返ったらみんな笑っちゃうようなネタになるのさ。てんこ盛り並べて比べてみよう、どっちが面白いか競争だ。君は君それでいいんだ、僕と共に笑い飛ばそうよ。君にしかない